このポッドキャストは少女が夜な夜なデコピンで悪い男たちをやっつけていくというとんでも映画、東京ノックアウトガールを監督した平山夢明さんと、アメリカやヨーロッパの DVD やブルーレイが日本語で簡単に買えるウェブサイト、DVD ファンタシウムの提供でお送りします。はい、町山智博です。今日もアメリカ・カリフォルニア州バークレーの自宅からお送りします。今日はもうすぐ公開されるクエンティン・タランティーノ監督の新作イングロリアス・バスターズにちなんでですね、元ネタになった映画の一つ、ロベール・エンリコ監督の追走という映画について紹介します。追走というタイトルでなんかつまんないメロドラマを想像すると思うんですけれども、これはナチへの復讐に燃える男の戦いのドラマです。今回はまず最初に謝らなきゃならないことがありましてですね、またねポカをやってしまったんですけども、世田谷のオムニさんから来てるメールなんですが、はい、いつもポッドキャスト聞かせていただいております。上野元幸さんからの問い合わせで、他人の意識を見ることができるこのバーチャルリアリティの、ディスク云々という映画のについての問い合わせがありましたが、あれは町山さんが言っていたブレインストームではありません。ブレインストームはヘルメットを使うのですが、上野さんが言っているのは、ディスクを使うとなってますから違いますと、ディスクを使う映画はストレンジデイズという1996年の、キャサリン・ビグロー監督、ジェームス・キャメロンが制作脚本の映画だと思います。上野さんが言っていたヘナチョコな男というのはレイフ・ファイアンズです。で、ちゃんと MD 型の、記憶ディスクも出てきます。そして上野さんが指摘していて町山さんがわからないと言った、黒人の強い相棒というのも出てきます。それはアンジェラ・バセットです。町山さんはジェームス・キャメロンや長渕剛兄貴と同じく、強くてたくましくてバリバリ働く女性にメロメロの男だと思っていましたが、どうしてこの映画のことを忘れていたのでしょうか、というメールが来てましてですね、これは世田谷のオムニさんからなんですけれども、この上野さん、問い合わせた上野さんからもですね、ブレインストームだって言われて調べてみたら違いましたと、調べてみたら私が、知りたかった映画はストレンジデイズだと分かりましたっていうメールが来ましてですね、その他ですね、実は100通近く、100通ぐらい、同じようなメールが来てるんですね。ストレンジデイズだろうというですね。まあ、ちょっと読みますとですね、上原信也さんから来てますね。あと、ももたんさん、ミルクボーイさん、ともよりかずのぶさん、電気屋エディさん、たましのエスコラさん、UBK さん、サライジュンスケさん、エビナタミオさん、AO キスさん、本間明さん、吉崎 TJ さん、松井よしやすさん、元桑原さん、伊能光平さん、シネマック宮島さん、上田洋二さん、安井雄二さん、木村直弘さん、山田大輔さん、サリエリさん、スタハチ&ジョンパンさん、ミル吉村さん、ちゃぶ台返しさん、長島誠さん、横浜の武雄さん、菊池45歳さん、関畑さん、田畑林翔さん、杉正さん、長尾祐介さん、コールドシックスサウザンドさん、AAA またはトリプル A さん、練馬の猿屋さん、大河内義雄さん、大阪アフヤンさん、宮原さん、寄せ山さん、その他たくさんの方からですね、まだこれで半分ぐらいなんですけども、これはあれはブレインストームじゃなくて、ストレンジデイズだろうというメールが来ました。しかもみんな言ってるのは、そのアンジェラ・バセットを扮する黒人のですね、たくましい相棒っていうのは、まあジェームス・キャメロンが好きなですね、たくましい女っていう、ジェームス・キャメロンの好物なその、筋肉もりもりでバリバリ働く強い女っていうね、キャラクターが出てるにもかかわらず、なぜ同じようなM 体質の町山さんがわからないのかっていうような、勝手に人を、そういう M に決めつけてるようなメールが非常に多数見られるんですけれども、すいません。忘れてました。はい。すいません。まだまだ修行が足りませんでした。はい。どうもすいませんでした。でも、これ、あまりにも、メールが多いので、何も、これ100通なんで、お礼するのも大変なんで、今回は勘弁してください。すいません。はい。1通だけバシッという指摘のメールが来たっていうんだったら、なんとか、こう、 お礼したりとかできるんですけど、100通を、に達してるとちょっと、発送するの不可能なんで、今回は、申し訳ないという、お詫びだけで勘弁してください。すいませんでした。はい。ということで、すごいですね。100通ってすごいなと思ったのはね、地上波のラジオでやってもね、こんな来ないですよ、メール。すごい聞いてる人がいるということは分かったので、非常にその、気をつけて話をしなきゃならないと思いました。はい。ということで、上野智之さんすいませんでした。はい。力、及ばずということで、はい。ということでね、もっと昔の映画だとね、記憶がね、すごくね、パッとね、引き出せる感じなんですけども、かえってこの頃の、95、6年っていうのは、もう本当になぜか、記憶が浅い感じになってますね、意外とね。まあ、そう、年取ってきたんでしょうね。昔のことばっかりしっかり覚えてて、最近のことよく覚えてないっていうね、いう感じになりつつあるのかなというね、やべえなと思いますけど、はい。ということでですね、昔の映画の話をします、今日は。はい。今日はですね、イングロリアス・バスターズっていう、まあ、クエンティン・タランティーノの新作の戦争映画がもうすぐ10月に公開されますね、日本で。それにちなんでですね、元ネタ映画ですね。まあ、タランティーノってのは、まあ、映画がモザイク状になってて、昔の、要するに、まあ、タランティーノって僕と学年が同じなんですけども、ガキの頃に見た映画の記憶をですね、こう、断片をこう、なんていうか、モザイクにで映画を作るという、まあ、なんていうか、まあ、この世代特有のですね、まあ、ポストモダンといえばかっこいいんですけれども、オリジナリティがないといえばないというね、まあ、でも全部オマージュなんで、それで聞かれると全部、要するに、あれはあの映画から撮ったんでしょって言われると、そうだよ大好きだからねっていうところで爽やかなね、爽やかなオリジナリティのなさというところで、元ネタの映画のですね、話を今日一本したいんですけれども、とりあえずこの間クエンティン・タランティーノにハリウッドで会ってきた時の、インタビューからちょっと一瞬だけ聞いてください。
Oh, you like a movie, Operation Daybreak?
Oh yeah,
uh-huh. Mm-hmm. Yeah, and how about the old gun?You know,
oh yeah, yeah, yeah. Well, Philip Noyer, yeah. Yeah, yeah. He shoots the guy through the flamethrower.
Yeah,
the,
your movie reminds me of that film.
Yeah, I like that movie a lot. I mean, that's an interesting. That's a really obscure reference. One of the things about Old Gun that is interesting in comparison to my movie,
dropping Nazis.
Well, yeah, but the revenge aspect.
まあこんな感じであとタランティーノの、追走論が延々と続くんですけども、まあ今の日本語にしますとですね、僕がイングロリアス・バスタードを見てですね、二つの映画を思い出したっつって、一本は暁の七人だっつったら、まあクエンティン・タランティーノはそうそうそうっつって、もう一本は追走っていう映画、ロベル・エニコの追走って映画ですっつったら。ああ、そうなんだよ、つって、あの映画大好きなんだと。で、僕のこのイングラシアスバスタードと比べる一番のポイントはって言ったんで、僕が、ナチを、なんていうか、閉じ込めて罠にはめるとこですよねって言ったら、まあそうなんだけどって、タランティーノが言って、一番大事なのは復讐っていう、テーマなんだっていうふうな話をしてですね、この後話は、要するに戦争映画っていうのは、復讐がテーマになってるものって非常に少ないんだと。でも僕は、その復讐が好きなんだと。で、キルビルもそうだけれども、まあ、マカロニウエスタンなんか特にそうで、あと、クンフー映画とか、復讐がテーマになってるものは多くて、僕はそれに惹かれるんだけど、戦争映画と復讐ってのはちょっと結びつかない場合が多いんだけれども、この追走って映画は、戦争と復讐を結びつけた、映画の傑作のうちの一つだと。で、この追走って映画について説明しますね。これは1976年かな、に日本公開されてるんですけれども、確か公開された劇場は、みゆき座だったかね、シネマ、ニュートーホー、シネマ1だか2だったかの、いわゆる女性映画を専門にやる映画館だったんですね。昔みゆき座って、今もそうかな、女性映画専門の映画館だったんですよ。で、シネマ1とか2も、まあ、2の方は女性映画が多かったかな。フランス映画の、専門だったですね。まだその頃はフランス映画、まだ元気だった頃で、よくやってたんですけれども。で、この映画もフランス映画なんですね。で、追走っていうのはですね、思いを追いかけるっていう字を書くんですね。で、まあ、普通見ないですよね。僕はその頃中学生ぐらいですから、追走、思いを追いかける、フランス映画、それでみゆき座公開、見ねえよっていうね、映画なんですけど、これテレビで見たんですよ。で、びっくりしましてですね、全然その女性映画でも何でもないんですね。男の映画なんですよ。もう完全に男のドラマなんですね。で、まあ、それもそのはずなんですね。これ、監督はロベル・エンリコっていうイタリア系のフランス人の監督なんですけども、この人の一番有名な映画は冒険者たちですね。男の映画のもう極北たる映画ですけれども、 その後です。その以外にもですね、このロベレーニコは例えば男たちの掟っていうもう男の映画、男たちの掟っていうタイトルの映画を撮ってたりですね、非常にその男の映画なんですよ。ただこの人の場合にはいわゆるなんていうかね、男って感じのこうゴリゴリなのと違ってロマンがあるんですね。男のロマンなんですよ。でそのロマンっていうのは恋なんですね。好きな女がいるんだと。でも言えないんだと。で、言えないまま、その女のために戦って死んでいくんだ。ロマンでしょ？もう冒険者たちってのは本当にそういう映画だったんですよね。もう、極北ですよね。ダメな男と二人とですね、ダメな女が一人いるわけですね。で、フランスで、まあ、アランドロンがダメな男で、パイロットなんですけども、それと、リノ・バンチェラっていう、まあ、中年のおっさんですね、がいて、で、そこに、ジョアンナ・シムカスっていう、まあ、非常に美少女がいて、この三人がなぜかダメ人間同士でですね、何やってもうまくいかなくて、結びつくんですね、ダメなどん底でですね。それで、なんか、こう、一攫千金を、儲けようってことでですね、アフリカかなんかに行ってですね、海の底に沈む宝の船をですね、発見すると。で、ところがその宝を発見したことでもってギャングたちに追われて、死んでいくんですね、その女の子が。で、そこからその男二人、アラン・ドロンとリノ・バンチェラ、つまり、もうすごく美しい、もうハンサム青年とですね、ぶっ細工なおっさんがですね、力を合わせてですね、その好きだった女の子のために、戦って死んでいくという、冒険者たちっていう映画で、この映画一番泣かせるのは、その、リノ・バンチェラーがもう、要するにぶっ細工なおっさんなわけですよ。で、もう、この、ジョアンナ・シムカスという美少女が好きで好きでしょうがないんだけれども、何も言えないんですね。でも、この男たち同士がですね、まずもうすごい大親友で、もう心と心が完全にもう結びついてる男と男なんですね、この、美青年とぶっ細工な中年男は。で、その間にもう非常に美しい女の子がいて、その二人とも、男二人ともその女の子のことが大好きなんだけども、男同士も本当に友情で結ばれてるから、言えないんですね。彼女に好きだっていうことを。で、それで非常に微妙なバランスがこう、三角形のバランスができるんですね。これフランス映画とかでよく言われる、正三角形というやつで、要するにもう、互いに三すくみの状態になってですね、タランティーノの映画とか、セルジオ・レオーネの、俗有日のガンマに出てくる、三人の、要するに、決闘ってありますよね。互いに、こう、もう、三すくみで、身動きが取れないっていう、あれの恋愛の、における、その、あれ、メキシカンスタンドオフっていうんですね、三人の決闘で身動きが取れないっていう、ジョン・ウーの映画とかでもありますけれども、どっちかが先に撃ったら、もう全員死ぬみたいな状態、レザーバードックスでもありましたけど、あれの恋愛状態なわけですよ。もうここでもう何か動きを起こして、彼女に好きだって言ったらもう死ぬみたいな、死なないんですけど、そういう状況で友情を壊れてしまうっていうね、非常に微妙なバランスで、トリフォーの突然炎のごとくの中に出てきますけども、あれが要するにまあそういう正三角形、三角映画では、まあ傑作と言われてますけど、僕はこの冒険者たちの方がもうはるかに好きなんですね。こっちの方はロマンがあるんですよ。で、でもリノ・バンチェラの方は要するに俺はおっさんだし、年も年だし、不細工だし、絶対に勝ち目やねえと、アラン・ドロンには勝ち目やねえ。当たり前ですよね。アラン・ドロン、世紀の美青年なわけですから、には勝ち目やねえと思ってるわけですよね。で、ところがですね、ジョアンナ・シムカスにですね、私本当は好きなのはあなたの方なのって、このおっさんの方が告白されるんですよ。でも言えないですね。アラン・ドロンはもう親友なんですよ。彼を傷つけたくもないんですよ。で、好きだって告られちゃったんですけど、言えないんですよ、親友に対して。お前の、あいつは、あの子は俺のことを好きなんだって言うなんて言えないですよね。ところがその後、その彼女は死んじゃうんですよ。で、そのままですね、復讐戦へとなだれ込んでいくわけですけども、で、二人ともですね、もう好きな彼女が死んじゃったから、もうどうでもいいやという感じで、金は、まあどうでもいいと。とにかくもう自分が死んでもいいっていう気持ちで、まあ復讐戦になっていくわけですけれども、それでまあ、アラン・ドロンがですね、銃撃戦の中で死んでいくんですね。で、リノ・バンチェラが彼をこう抱きながらですね、彼が死んでいくとこを見守るんですけど、その時に、あの子は本当は誰が好きだったんだってアラン・ドロンが聞くんですね。で、死んでいくアラン・ドロンに対してリノ・バンチェラ、お前のことが好きだったんだよ。って言うんですね。そしてアラン・ドロンは、嘘つけって言いながら死んでいくんですね。わかってるよと。本当は、あの子はお前のことが好きだったんだ。だって、お前は本当にいいやつだもんなっていうことなんですよね。でも最後まで、 あの子は俺が好きだって言ってくれて、やっぱりお前いいやつだと。だったら彼女がお前好きだったんでもいいさっていうことで死んでいくんですね。もう本当に冒険者たちってのはもう涙ボロボロになっちゃう映画なんですけども、だからロベル・アニコっていう人はそういうメロドラマ的なところとものすごいハードなアクションをちゃんと演出できる人なんですね。でこの冒険者たちでも最後の方はですね、ナチが残した、ルガーのですねアティラリモデルっていうあのタンジェントサイトっていうですね、長距離射撃用のサイトがついた、ルガーが出てくるんですけども、それでアランドロンが戦うっていうシーンがあるんですね。ここはちょっといい感じなのはですね、ルガーっていうのはね当たらない拳銃なんですよあの非常に当たらない拳銃なんですね。どうしてかっていうと、サイトがですね、トグルジョイントの上についてるんですね。トグルジョイントっていうかですね、銃だと変な銃でですね、スライドじゃなくて、あの、尺取り虫型のスライドになっててですね、そこが上がったり下がったりする部品になってて、それが、あの、後ろのリアサイトになってるんですね、あの、消紋になってるんですけども、ってことは、その、消声と、要するに消紋が別の部品ですから、常にずれていくんで、あの、当たらないんですよ。で、ドイツの銃っていうのは、実はワルサー P38 もそうなんですけど、当たらないんですよ。消声と消紋が別の部品にあったら、当たるわけないですよ。毎回、あの、狙いがずれちゃうわけですから。ところが、あの、アーティラリモデルっていうのは、すごい超重心の上にですね、タンジェントサイトがついてるんで、少し当たるんですね。ただ、タンジェントサイト自体も別の部品になってるんで、まあ、当たりにくいんですけど、まあ、当たると言われてる銃なんですけど、まあ、それで敵を一人一人倒していくっていうシーンがあってですね、この辺がちょっと、まあ、ガンマニアは大好きなんですね。っていうのは、ルガーのアーティラリモデルってあんま映画出てこないですから。っていうことで、あの、ロベル・アニコっていうのはガンマニアも喜ぶし、その、もう本当にメロドラマなんで喜ぶんですけども、男たちは。男たちのメロドラマだって、女の一人とっては何言ってんのこいつらっていうね、バカじゃないのみたいなとこがあって、その部分がですね爆発した映画があって、あのラムの踊りって映画で、ね、僕大好きなんですけども、これはムーンライダースってあの鈴木圭一さんのバンドもですね歌にしてるぐらいで、これはあのブリジット・バルドを扮するですね、なんか映画女優になっちゃう女の子にもう惚れたですよね。リノ・バンチラが彼女を追っかけていくっていう冒険物語なんですね。で、映画の最後はですね、映画館の、誰もいない映画館でですね、ブリジット・バルドのフィルムを見ながら、こう、泣き崩れるリノ・バンチラで終わるんですけども、これはすごく比喩の映画でですね、実際はその冒険があったかどうかってわからないんですよ。映画に憧れる男のロマンを、その、なんていうか、映画女優に憧れた、追っかけた男の話として、ファンタジーで描いてる映画なんですね。これも非常に複雑な映画なんで見てもらうとわかるんですけど、また今度説明しますが、映画に憧れる男っていうものは、絶対にその報われない恋をしてるのと同じなんだ、みたいな映画なんですね。それでまたリノ・バンチラっていうのはもうヤクザ風のですね、中年男。こういう無口劇で男がですね、純情に恋をする話ってのはまたいいですね。はい。というところでね、まあ、山田洋次のような世界ですけども。で、そのロベル・エンリコっていうのはそのレジスタンスの映画をいっぱい撮ってる人なんですね。この人はナチだけじゃなくて、あの、スペイン市民戦争の映画も撮ってますけども、そのものすごいファシズムに対してたった一人で戦っていく男たちっていうのを、絶対に勝ち目はないかもしれないけども、すごい強力な力に向かって逆らって戦っていく男たちっていうのに非常にロマンを託してる監督なんですね。で、まあ男たちの掟っていうのもありましたけども、あとですね、暗殺の歌とかですね、愛する者の名においてとかですね、まあナチと戦うレジスタンスの話とか、そのギャング団と戦う個々の男たちとかですね、そういうまあちょっとジョンウー的なですね、強い者に長い者にでかい者に巻かれねえぞ俺たちはみたいなところがまたね、非常に泣かせる、ちょっと東映映画チックなところがあるわけですけれども、まあとにかくまあめちゃくちゃ泣かせる世界だと。で、この追走って映画もですね、そのロベル・エンリコの世界なんですね。まず主人公はブッサイクな男なんですよ。で、強そうじゃないんですね。その辺も重要でね、ロベル・エンリコの、男たちってのは、その実際にその強くはないんですよ。でも、その心だけで戦っていくとこが泣かせるんですね。もう、チュワルツネッガーみたいな強いやつがガンガン悪いやつらやっつけるとのと全然違うんですね。普通の男たちなんですけども、ある日どうしても戦わなきゃならない時になって戦うという、体は弱いけれども心は強いぜっていう、心は負けないぜっていうところは泣かせるんですが、で、この追走って映画の主人公はフィリップ・ノアレっていう、まあこれ、デブでメガネかけたおっさんなんですね。 あのこの人はあのニューシネマパラダイス の, あの映写技師の役で非常に有名なんですけども、アクション映画なんか絶対主役を張らない人ですね、とにかくもう乗ったりしたおっさんなわけですよ、はい、でこの人が戦わざるを得ない状況に追い込まれるって一体どういうことなのかって、舞台はですね1944年のフランスなんですね。でその当時は、フランスはナチに支配されてました、ナチスドイツにね、そこで主人公のフィリップ・ノワーレはお医者さんやってるんですね、外科医を。でいろんな人を助けてるんですけども、こうレジスタンスが戦ってるわけですね、そのフランス国内でね、マキっていうレジスタンスなんですけども、そのレジスタンスの人を治療したりしてるんで、そのナチから目をつけられてるわけですね、レジスタンスなんか助けやがってってことで。でナチはその頃レジスタンスをですね殺してはですね、あの縛り首にして街にぶら下げて、あの晒し物にしてるという状況があって、っていうのはですね、ノルマンディ上陸作戦がですね、起こるもうその前後なんですね。つまりノルマンディ上陸作戦というのはあの、まあ、あのロンゲストデイっていう映画ね、あのなんだっけ、史上最大の作戦の中でも出てきますけども、フランスのレジスタンスの協力を得てるんですね。で要するにあのラジオでですね、あのよく有名なあのなんだっけ、あの秋の日のビオロンのでしたっけ、冬の日のでしたっけ、言ってあの詩をですね朗読するのが合図で、要するに、まあ、ノルマンディ上陸作戦を決行するということで、あのレジスタンスが助けるわけですけども、そこでナチスドイツ側はですね、そのレジスタンスがいろんどこに隠れてるかわからないと、そういうゲリラたちの抵抗するゲリラがいろんなとこにもう普通の人として隠れてるんだってことで疑心暗鬼になってですね、片っ端からその民間人をですね、もうドイツが敵だかわからないから、もう皆殺しにしてしまえってことで、いろんな各地で大虐殺を始めるんですね、その村にレジスタンスがいるらしいってわかると、その村の人間を皆殺しにすると、もうわけわかんないから、こうもう女も子供も全部殺すと、そういう状況になってると、いう話なんですけども、それでまあフィリップ・ノワーレ扮するその医者がですね、その奥さんとその自分の一人娘をですね、自分が住んでた田舎に避難させるんですね、田舎の町に。でちょっと危険だからってことで、でその奥さんがロミー・シュナイダーっていう女優さんで、まあ、この人非常に綺麗な女優さんですけども、この人ドイツの人ですね、オーストリア出身かなんか、とにかくドイツ人なんですね。でただこの映画の中でフランス人の、あの女性の役をやってますけども、それと娘を避難させると、まあ、これがね、娘がですねフィリップ・ノワーレそっくりなんですよ。フィリップ・ノワーレそっくりの、要するにブーちゃんのですね、メガネかけてて、なんていうか、まあ、ブチャイクな、あの、女の子なんですけども、で、奥さんがめちゃくちゃ綺麗なんですよ、ノルミー・シュナイダーが。なんか変だな、これ、本当に親子かよ、と思うんですけども、ここもよくできているキャスティングなんですね。で、田舎に避難させといたら、それでそこに、まあ、会いに行くわけですね、フィリップ・ノワーレが。したら、どうも誰も街にいないぞ、と。おかしいぞ、この街は。ってことでもって、教会に行くと、教会の中に入ってる人たち、女も子供も老人も皆殺しになってるんですね。なんだこれはと。で、自分の別荘があるんですけども、それはあのお城なんですね。古いお城で、まあ、彼、金持ちのボンボンっていうことになってて、古い古城ですね、お城が、まあ、彼の別荘で、そこに自分の奥さんと子供がいるかもしれないって言って行くとですね、真っ黒焦げの死体になってるんですね。本当に黒い炭になった死体があって、それが、奥さんなんですね。でその横にちっちゃい女の子が倒れてるんですね、撃たれて、その背中から撃たれて、自分の娘なんですね、ナチに殺されたんですね。ここでちょっと不思議なシーンがあって、フィリップ・ノワーレが奥さんが殺されるところを想像するんですけども、彼は見てないんですけども、非常にリアルに想像するんですが、これはあのスピルバーグのミュンヘンの中でも出てきた見てないシーンを回想するというちょっと、映画的にはちょっと問題のあるシーンなんですけども、まあ、奥さんが非常に綺麗だから、そのナチの兵隊たちに、まあ、レイプされそうになると、それで拒否したんで火炎放射器で焼き殺されちゃうんですね。でそばにいた娘も殺されてしまうと、いう、これは実際にあった事件なんですね。これはあのオラドゥール・シェル・グラーヌっていう町でですね、町というか村で、起こった事件で、これはフランス史上でもですね、非常になんていうか、もう記録されている大事件なんですけれども、まあ、一つの町がですね、村がレジスタンスのなんていうか隠してるんじゃないかってことでもって、ナチの SS 親衛隊がそこに行ってですね、町の住人を皆殺しにしたっていう実際に起こった事件があるんですよ。で今もですね、その皆殺しになった町の状態がそのまま保存されてるんですね。 全くそのままもう60年以上経ってもそのまま保存してるんですね。もう人間の蛮行をこうなんていうか永遠に、残すためにということで、それがまあ元になってるんですけども、でそこにロベール・エンリコはですね考えたのは、これをこの虐殺をやったナチを皆殺しにする話っていうのを考えたんですね彼は。でそれは要するに古城の中にですね、要するにワインとかいっぱい食べ物が入ってるから親衛隊のやつらがそこに入ってですね、飲み食いし勝手にしてですね、まあなんていうかどんちゃん騒ぎをしてるわけですね。でそこにその城のことを知り尽くしたフィリップ・ノワレが行くわけですよ。それでその城の中に、はい、いろんなですね秘密の通路とかいろんなのがあって、それを利用してナチを一人一人殺していくんですね。それがこの追走って映画なんですよ。追走じゃないじゃん、追撃じゃんっていうですね、タイトル違うだろうと僕がテレビで見た時思ったんですけども、追走になっていくんですね。っていうのはまずそのナチの奴らがですね、そこからフィルムを出すわけです。古いですね、16ミリかなんかの、サイレントフィルムを引っ張り出して、それで映写機があるんですね。要するに金持ちだからそういうもの持ってるわけですね、そのフィリップのあれは医者なんで。でそれを上映するとですね、その子供と奥さんと自分とで海水浴に行った時の映画がこう上映されるわけですよ。それをナチの奴らがこう見ながら、なんだこれとか言ってんですけど、それを彼はですね、隠し通路みたいなのがあって、昔のお城にはそういうのがあったみたいですね。なんていうか客をですね見張ったりするためのもので、で大きなそのなんていうか今にあるですね、応接間にあるその鏡の内側がですね、その通路の中から覗けるようになってるんですよ。三分ミラーになってて、内側からはそのガラスになってて中でどんちゃん騒ぎしてるのが見えるわけですね。でところが彼らナチの側からはその鏡にしか見えないと。でそこから覗いてると、その奥さんと子供と楽しく遊んでた海水浴の時の映像が彼らがその上映してるわけですよ。そこからその奥さんと子供との楽しかった思い出を次々と主人公を思い出していくんですね。だから追走っていうタイトルに日本でなってるんですけども、これはあの現代フランス語の現代はですね、古いライフルっていうタイトルになってて、これはあの、彼が子供の頃お父さんに狩りに連れてってもらった時に、使った猟銃を、持ち出して、その猟銃でもってその、ナチを一人一人殺していくっていう、意味なんですけど、まあ古い銃よりは追走の方がいいのかなというね、よくわかんないですけども、これ別の英語タイトルはですね、一人一人復讐するっていう、すごいそのままリベンジワンバイワンっていう、もうストレートなタイトルになってますけども、それもまたなんだろうなっていう、まあ、あの難しいところがありますが、はい。で要するにそのなんていうか、あの隠し通路、壁と壁の間にある隠し通路を使って、そのなんていうか縦横無尽にその城をですね行ったり来たりしながらですね、殺していくわけですね、ナチを。で、あの、お城ですから、あの、橋がですね、跳ね橋みたいになって、その跳ね橋の下はお堀になってるんですね。お堀になってて、それでその向こうが断崖絶壁になってるわけですよ。で、まずその橋をですね、橋桁みたいのを壊してですね、壊しておくんですね。で、そこをドイツ軍のナチのですね、キューベルワーゲンが通ると、そのままあの、重さでもって、橋ごと落っこって、そのキューベルワーゲンに乗ってる兵隊たちもみんな死ぬんですけども、そこで、まあ、その城を孤立させちゃうんですね。で出入りできない状態にしておいて、まあ、見えない位置からどんどん撃ち殺していくんですね。で例えばですね、こうなんていうか下の地下通路の方に持っておびき寄せておいて、そこのところにあの、下海になってるんですね。その、そのなんていうか、地下水が流れてる下水道みたいなところに、まあ、敵を落とし穴で落としてですね、そのまま上から蓋をして溺死させたりとかですね、それどうしようもなくて追い詰められちゃったんで、兵隊たちがナチの兵隊たちがそのお城からそのロープで持ってこう少しずつ降りようとするのを、もう一人一人ロープで降りてる最中っていうのは身動き取れないですから、もう簡単に狙えるんで、それをパンパン撃ち殺していくということで、一人一人、まあ、ナチを始末していくと、いう話なんですね。で、その追走していくうちに、その奥さんと初めて出会った時の、思い出が出てくるんですけども、その不細工な娘っていうのは、まあ、自分の子なんです。連れ子だったんですね。それで、ロミン・シュナイダー扮する若い奥さんっていうのは、5歳だったんですね。で彼女と初めて会った時のことを思い出すんですけれども、どうもその彼女は生きるために、要するにナチのなんていうか支配下で、まあ、辛い生活を生きるために、 どうも売春のようなことをして暮らしていたということが暗示されるんですね。でも一目で会って好きになったそのフィリップ・ノアレは彼女に結婚を申し込むと。そうするとロミー・シュナイダーは涙をこぼしてその結婚を受け入れると。でその後もその医者の連れ子であるその娘とも本当に仲良くなって本当に幸せな、家族になっていったんだと。で映画の頭で出てくるのはその、親子3人でですね、綺麗な並木道の間を自転車でこうなんていうかサイクリングしてる映像が出てくるんですけども、それがもう彼にとってはもう一番幸せな思い出なんですよ。でそれがそのもう殺しの復讐の最中に何度も蘇ってくるんですね。だから見てる方はもうあんな幸せななんていうか生活とあんないい奥さんを殺したやつだから皆殺しにしろみたいな気持ちになってくるわけですけども、この映画はフランスでもう大ヒットしたんですね。日本ではそのみゆき座でひっそりと公開されるっていう形でほとんど話題にならなかったんですけども、つまりフランスではこの実際にあったですね、オラドゥール・シェル・グラーヌの大虐殺っていうのはもう国民の間ではもう絶対に忘れてはならないもう大変なもう被害なんですよ。でみんな本当にそれでナチを憎んでるという状態の中でですね、果たしてそいつらを皆殺しにしちゃったらどうだと、復讐したらどうだというファンタジーなんですね。究極の、だからなんていうか、日本だと、例えば、東京大空襲をやった、カーティス・ルメイを暗殺するとかですね、広島に原爆を落とした、奴らを皆殺しにするみたいな話なわけですよ。で、そういう、なんていうか、国民的なトラウマになってることをテーマにしたので、大ヒットしてるんですけども、クエンティン・タラティーノは、インタビューしたときに、あの映画の復讐っていう部分はこのイングライス・バスタードに非常に影響を受けたと言っているのは実はその部分なんですね。どうしても復讐したいものに本当に復讐してしまうという、実際復讐できなかったのにという部分でのそのインスパイアが強烈なんですね。しかもその、ナチを罠にはめて身動きできない状態にしておいて殺すという部分ですごくその追走の影響を受けているのと、あと、ラストシーンなんですよ。これはね、言っていいのかなっていうか、これ、追走 DVD 出てないんで、追走のラストシーンだけはこれから言いますんで、聞きたくない人は聞かないでくださいね。はい。聞かないでくださいね。はい。もうここまで言いましたんで、聞かないでください。はい。さっき言ったサンブミラーの中に潜んでるわけですね。ナチから奪った放射、火炎放射器を持って、フィリップ・ノアレが隠れてると。でもってナチのその将校がですね、指揮官がですね、鏡を見てるんですね。でもこっちからガラスになってて見えるわけですよ。で鏡を見てると自分の顔がぐにゃぐにゃぐにゃっと歪むんですよ。その、ナチの将校の顔が、ナチの士官の顔がぐにゃぐにゃぐにゃっと歪んで、なんだろうと思ったら鏡は内側から溶けてるわけですよ。で火がブワーッと出てくるんですね、炎が。要するに火炎放射器で裏側から撃ったんですね。で鏡を溶かして炎が突き抜けてSS のその隊長が焼き殺されるってシーンがあるんですね。で、このシーンにインスパイアされたシーンがイングリアスバスターズのクライマックスで出てくるわけですよ。何が突き破られるのか、何が要するに炎となって突き破ってくるのかっていうのはまあ見てのお楽しみという感じなんですけども、というね、シーンで、これはものすごく追走って映画はイングリアスバスターズにはっきりと影響を、与えてます。っていうか本人が影響を受けたって言ってますから、今聞いたようにね。はい。というとこでなんですけれども、まあ、追走って映画は、ラストがね、泣けるんですよね。すべての大虐殺を、終えて復讐した後にですね、親友がやってくるんですね。でもって、おぉ、大変だったなって言うんですね。ちょっと、うん、とか言って、でもちょっとなんかね、全然大変そうじゃないんですね、フィリップ・ノアレは。まあこれからうちに帰ってうちのかみさんにご飯作ってもらおうよって言うんですね。何言ってんだ、その親友は。どうしたんだ、お前の奥さんはって言って、そのフィリップ・ノワーレの方を見るんですね。フィリップ・ノワーレの方はなんかこうニコニコしてるんですよ。狂っちゃったんですね。奥さんを殺されたショックと、それでもう復讐してもうものすごい数でナチのやつらを皆殺しにしたことで狂っちゃったんですね。で、奥さんがまだ生きてるんだと思ってるんですね。で、そのうちにそのフィリップ・ノアレの目から涙がバーッと出てくるんですよ。なんだかわからないけど思い出したのかもしれないですけども、 その時フィリップ・ノーランの視線になるんですね。すると道路を車で走ってるんですけど、その向こうからですね、楽しかった頃に娘と奥さんと自分とで3人で並木道を自転車で走ってた頃の自分たちが自分に向かってくるんですね。そこで映画終わるんですよ。もう彼の頭の中にはもうその楽しかった自転車に乗ってた時の思い出しかもう残ってないんですね。もう何もかも終わってしまったんですね。復讐してもうナチを皆殺しにしたせいで自分という人間自体ももう殺人者になってしまってもう終わってしまったんですね。で彼は多分その永遠にその追走の中に閉じ込められてるんですよ。という映画がね、追走だったんですけれども、まあこれ本当 DVD で出してほしいなと思います。アメリカ版も出てなくてドイツ語版とフランス語版の DVD は出ていますので、DVD ファンタシウムで買えるとは思います。はい、英語吹き替えとか、字幕、英語字幕はついていると思います。はい、でもあんまりセリフがない映画なんでなくても全然見れると思います。はい、ということでですね、今日は追走という映画についてお話しました。はい、さっきタランティーノとのインタビューの中で頭でですね、暁の七人っていう映画の話をしていたんですが、それについての説明はまた今度します。はい、ということであんまり頼りにならないですが、皆さんも映画について、何か質問があったらどんどんメールしてください。はい、僕が答えられなくてもですね、先ほど言いましたように100人以上にわたるですね、及ぶ、映画気違いの連中が答えてくれると思いますので、ぜひ、質問してください。はい、諦めないようにということで、また